リトリートって何のためにするのかということ、パンフレットをいただきまして、そこにこう書いてありました。生けるキリストに出会い、清い御霊に満たされ、生きた証人になると書いてありました。で、それに沿って、しばらく思い巡らし、そして、聖霊に満たされる祝福という共通テーマでお話をさせていただきたいと思います。第1回はエペソ書5章から御霊に満たされなさい。第2回はガラテヤ5章から御霊による歩み。第3回は同じ箇所から御霊の美。第4回は使徒の働き1章から聖霊による宣教について語りたいと思います。まず、今日の聖書箇所を朗読いたします。それでは、エペソ書の5章の15節から20節までお読みいたします。ですから、自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして、機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。ですから、愚かにならないで、主の御心が何であるかを悟りなさい。また、葡萄酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ、御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌をもって、互いに語り合い。主に向かって心から賛美し歌いなさい。いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさい。キリストを恐れて互いに従い合いなさい。聖書の朗読はそこまでにいたします。で、このエペソ書の背景だけをちょっと説明させていただきますと、このエペソ書というのは、パウロが開拓をいたしました。今のトルコ地方にあるエペソという教会に宛てたところの手紙でございます。その中心がこの今言いました、御霊に満たされなさいという表現でございます。で、この先ほど言いました、御霊に満たされなさいという表現は、他の聖書の場所にも至るところで見られます。例えば、主イエス様誕生を予告しましたザカリアは、御霊に満たされて予言したと書いてありますし、その他弟子たちがメッセージを語ったとき、聖霊に満たされて語ったという記録もございます。でも、これだけを見ると、聖霊に満たされる経験というのは、特別な人々が、特別な時に与えられる経験で、私たち一般信徒にはあんまり関係ないと思ってしまいがちです。しかしこのパウロの手紙を見ると、聖霊の満たしは普通の信徒が普通の生活の中で経験する恵みであることがわかります。それで、今日はこの5章で言われている聖霊の満たしについて、その文脈から導き出される真理をお話をしたいと思います。で、このエペソ書の主題というのは、キリストの体である教会。教会というのはキリストの体なんだということを主題にしております。全般の1章から3章までが教理的な部分。キリストの体である教会ということについての説明。そして後半の4章から6章が実践的な部分です。特に4章、5章全般は、この異教の社会から改心して間もないエペソの信徒たちに対して、今までの罪に満ちた生活から足を洗って、清い生活を送りなさいと進めています。例えば、皆さん聖書を持っていらっしゃったら、4章の28節あたりに、盗みをしているものはもう盗んではいけません。29節、悪い言葉を一切口から出してはいけません。無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなど、一切の悪意とともに全て捨て去りなさい。5章に入りまして、3節、生徒にふさわしく、 みだらな行いも、どんな汚れも、またむさぼりも、口にすることさえしてはいけません。十八節、不動心に酔ってはいけません。まあ、このような勧めっていうのは、普通クリスチャンに当てる勧めじゃないんですけれども、常識と思われるような勧めですけれども、そうしたいわば否定的な勧めもしなければならない新しい信者だったわけです。しかし、否定的な勧告を乗り越えるのが、積極的な勧告。むしろ、御霊に満たされなさい。十八節のお言葉であります。で、今日はこのお言葉を中心としまして、聖霊に満たされるということの内容、あるいはその祝福についてお話をしたいと思います。それでは、聖霊に満たされるってどういうことなのか、まあ、非常に短い言葉で言いますと、私たちの心を聖霊によって他の要素に妨げられずに支配していただくことというふうに定義をすることができると思います。で、満たされるという経験の前提、その前もっての経験は聖霊を宿すということです。聖書は、聖霊はすべての信者の心に宿っておられると言います。いや、あんまりそんな感じがしないとか、答える方がいらっしゃるかもしれません。あるいはいらっしゃるとしても、心のどの辺に宿っておられるんでしょうか。右側でしょうか、左側でしょうか。心臓の方でしょうか、なんて、場所のことを質問する方があるかもしれませんね。聖霊の内住ということは、私たちが、あ、これにいらっしゃるな、という、感覚の問題ではなくて、現実のことでございます。ローマの手紙8章9節には、キリストのものとは、御霊を受けたものである、と説明してあります。私たちが主を信じ、従おうという心を持つこと自体が、もうすでに聖霊が働いていらっしゃるということなんです。あるいは、第一コリントの12章には、聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主です、ということはできません、と書いてあります。さて、次の質問は、聖霊はいらっしゃるんだけれども、満たされていない。受けることと満たされることは、同じか違うか、ということなんですね。で、エペソの信徒たちは、聖霊による生まれ変わりを経験していました。しかし、ある者は、聖霊の満たしを経験していたかもしれませんし、あるいは、満たしを経験していなかった方があるかもしれない。ですから、聖霊に満たされなさいという勧めがなされているわけです。じゃあ、聖霊に満たされるっていうのはどんなことか。私が尊敬しております、ホリス・アボットという先生がおります。私が一緒に働きました、ケニアで一緒に働きました、ワールド・ゴスペル・ミッションの総理を長いこと務めた方で、そして、聖歌、信徒は作られていくっていう本を書いた方です。私はその日本語の翻訳をさせていただきました。その先生がこう書いてあります。聖霊に満たされるとは、聖霊のご人格が信者の人格を所有し、支配し、指導したもうことである。もう一度言いますよ。聖霊に満たされるとは、聖霊のご人格が信者の人格を所有し、支配し、指導したもうこと。これはとてもわかりやすい定義だと思います。聖霊は確かに全ての信徒の中に働いてはおられるんですけれども、私たちの側でそのお働きを妨げるということがあり得るのですね。まあ、例えて言いましょう。聖霊を私、お客様と例え、私たちの心を家と例えますならば、普通私たちはお客様を家に迎えるときに、まあ、お客様どうぞご自由におくつろぎくださいと言いますけれども、まあ、ちょっと入って来られては困る部屋っていうものをいくつか持っておりますね。例えば、まあ、 たちの寝室であるとか、あるいは台所であるとか、押し入れであるとか、そういうところはお客さんといえどもちょっと入ってこられてはまずいような、場合っていうのが普通じゃありませんか。まあ、聖霊様は私たちの心に宿っておられるんですけれども、ちょっと都合が悪いところ、全部は困るよ。私はこの部分は自分が支配してる。誰にも譲りたくない。あるいは触られては困る。というような、明け渡さない部屋を持っている限り、お客さんはそこに入れません。聖霊様はジェントルマンでいらっしゃいますからね。私たちはどうぞというまでは、じっとお待ちのお方です。ですから、私たちの側で、聖霊なる神よ、どうぞ私の心を収めてください。あなたが命令することは喜んで何でも従います。あなたが行けとおっしゃるところには喜んで行きます。またやめなさいということは、私の主義主張に合わなくてもやめますと白紙委任をすることが大切なんですね。これをするためには、私たちが神様というお方が善であるということを全く信頼しなければなりません。もう白紙委任をしたが最後ね、身ぐるみ剥いで取られてしまうかもしれないという恐れを持ったならば、怖くてこんなことはできません。しかしながら、自分が自分の人生をコントロールするよりも、はるかに安全で、はるかに善に満ちたもうお方が聖霊様だということがわかりますと、私たちはこの、白紙委任ということができるんです。で、実はもっと言いますとね、聖霊様は私たちの自由意志を曲げるお方ではなくて、私たちの個性とか、願いとか、楽しみとか、そういうものを十分尊重なさるお方です。でも時々は、際どいところで、ノーおっしゃることもあります。その時は、自分の個性や願いや楽しみを主張しないで、淡々と従えばよいのです。難しいことではありませんね。お分かりでしょうか？私たちはこのような意味での明け渡しをしたことがあるでしょうか？もし、あ、そうだな、そうでもなかったな、ということが、もしありましたならば、このリトリートの機会に、聖霊様、私のすべてをあなたに分け渡します。どうぞ、私の心の中にすべてを収めてください。私の秘密領域を持ちませんから、よろしくお願いしますと、明け渡しをさせていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。私の小さなお明かしをさせていただきますが、私は、まあ、中学生の頃、もう、献身の心は決まっておりました。エステルの4章の言葉、昔の翻訳ですけれども、何時が先の位を得たるは、格のごとき時のためなりしやも、知るべからず、ちょっと文学でわからないかな、ね。エステルさんに王妃の位を得たのは、この時のためだったかもしれないよ、と、おじさんに言われた時に、彼女は、はい、私は死ぬことが必要なら死にますと言ってしたかった。その時にも、検診を決めておりました。まあ、そんな心を持って私は大学に参りました。高校でも、相原先生と一緒に屋上で祈ったということを先ほど語られましたけれども、楽しい高校生活、大学生活を送らせていただきました。そして、もう研修が決まっておりましたから、私の出身の船橋教会で、半分研修者のような立場で、学校の勉強と教会の奉仕と二つ兼ねてやっておりました。そして、その時はですね、丸の内教会という中央の教会が、毎月第3日曜日に聖別会、 清めの集会っていうのを開いておりました。それは喜んでその丸の内まで第3日曜日に通って、そしてそのメッセージを聞き、そしてメッセージを語ったのは私の大先輩であります、スタズギオ先生でしたけれども、恵みの座が開かれとますと言って、神様は私は全てを明け渡して従います。よろしくお願いしますと言って、もう確信に立って帰ったつもりなんですけどね。でも家に帰って参りますとね、私兄弟が大勢だったもんですから、いろいろおちょくる兄貴、弟がおりましてね。まあいろんなことでこう嫌な言葉を言われることがあるんですよ。そういう時にイライラしたり怒ってしまったり。それから先ほども言いましたように、大学生ながら献身者として奉仕していましたから、それがうまくいかないとがっかりしたり、やっぱり僕はダメなのかなと疑ってしまうんですね。で、そんなことを繰り返しておりましたらね、もう私は性別界から帰ってくる電車が辛かったんですね。まあ一応これで自分は捧げたつもりで帰ってくるんだけど、また同じことを繰り返すんじゃないかな。私ってダメ人間なんじゃないかなというような、本当にこう逆に性別界に出て恵まれたともにがっかりした気持ちを持って帰ってきたことを覚えております。その時ある先輩の先生が私と一緒に祈ってくれました。その時開いてくれたのがローマの6章の11節なんですね。あなた方もキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさいという言葉。で、兄弟、この認めなさいという言葉はね、計算をするということなんだよ。だから計算をして、そこでもう大丈夫と思って、そこに安住しなさいと教えてくださったわけです。私はもう本当に目が開かれたような気持ちがしました。それで、私は自分はイエス様と共に死んだものであり、キリストにあって生きたものであると信じますと告白し、そして、まあ、その時のお祈りの中に私はちょっと余分なことをくっつけました。神様、今まで私は何度も立ったり転んだりしました。もう二度と疑わずに、この信仰に立ち続けますと、神様に全く委ねるお祈りをしたんですね。本当に何か楽になりました。まあ、例えて言うとですね、まあ、ちょっとこれも引きな話で申し訳ないんですけども、私は飛び箱が飛べるようになった経験を思い出したんです。まあ、私は運動神経は抜群に悪い方でしてね、小学校の時、飛び箱でだんだんみんなが飛べるようになっても、私が一番最後でございました。一人飛び箱が飛べない。その助走してね、箱にやっと飛び乗るんですけど、飛び乗った途端に箱の上に座ってしまう。まあ、本当にがっかりした気持ちです。先生がね、手を離すんだよ、パッと。あ、そうかと思ってですね、次の時には、助走して、パッと、手を離してみたんですね。飛べるようになった。まあ、私はその、まあ、本当に小さいものが、もう、ドジだったんですけどね。だけども、飛べるようになった、あの解放感と似たような経験が、その大学の最後の年の神様が与えてくださった経験でございました。私は本当にそのことを感謝していますし、それから運十年経ちましたけれども、その飛び箱に飛び続けております。で、さて、エペソ5章の18節に戻りますけれども、御霊に、聖霊に満たされなさいという表現がございますね。これ面白い表現なんですけども、文法的にはですね、受け身の現在進行形なんです。受け身の現在進行形。ちょっと皆さんピンときますか？受け身で 現在進行形。例えば私は人から殴られるという経験があるかもしれません。殴られ続けなさい。なんか変な命令形ですね。ですからパウロはここでわざわざ受け身の現在進行形、満たされ続けなさいと語っているんですよ。どういうことなんでしょうね。私たちが一生懸命に満たされるために何か手押しポンプでね、どっか一生懸命ガソリンを入れるようなこう一生懸命ポンプで、何かガソリンを入れるというふうに努力することではないんですね。今変な表現をしました。手押しポンプでガソリンを入れるって皆さんはおそらく経験ないと思いますけどね。私はあるんですよ。ケニアの奥地に参りますとね、電気がないところがあるんですね。まあ、割合、たくさんの場所で電気がないんですけども、そんなところにもガソリンスタンドっていうのがあるんですね。で、ガソリンが切れて、そしてそこに行きますと、ガソリンスタンドのお兄ちゃんがですね、一生懸命、手押しポンプでね、ガソリンスタンドを入れてくるんですね。まあ、そんな経験がありましたので、まあ、この今の表現というのは、一応私の空想のものではなくて、実体験に基づいた経験です。でも、私たちがガソリンを入れるたんびに、手押しポンプで一生懸命ギコギコとやるんでは、はぐれますよね。ですから、聖霊に満たされなさいっていうのは、手押しポンプで一生懸命に、今切れちゃった。これから満たすぞって言ってですね。量子ポンプで満たすということではないんですね。そうではない。私たちが満たしていただくためには、明け渡すということが最初の条件です。その明け渡しの継続。これで十分なんです。ですから、私の過去の経験のように、聖会とか集会で大いに恵まれて、満たされた気分になって生活を始める。しかしそれが長く続きしない。それでどこかの聖会に行ってまた満たしていただくということの繰り返しが教会生活と思っていらっしゃる方がいらっしゃるとしてならば、満たされ続けなさいということはまさに満たされるということの所作、明け渡すということの継続であるということでございます。人格である聖霊様の影響と感化を風に受けられる状態に自らを置き、聖霊様を友として交わり、主として崇めまつりつつ歩むこと。つまり、またここで例え言いますけれども、電車で例えますならば、パンタグラフってのがありますね。電車は走ってる時だけパンタグラフを上げてるんじゃなくて、ずっとつけっぱなしです。上げっぱなしです。私たちのパンタグラフ、信仰というパンタグラフを上げっぱなしにして、そして聖霊様、私はずっとあなたにより頼み続けますよ。よろしくお導きくださいということです。まあ、具体的に言えば、聖霊と共に歩む関係、あるいはお交わり、日常のものとすることです。彼がリードし、私が従うということなんですね。御霊によって歩むというテーマを第2回の聖会で取り上げますので、ここまでにさせていただきたいと思います。で、この18節、御霊に満たされなさいという命令に続いて、19節以下、詩と賛美の歌と霊の歌をもって互いに賛美し、互いに励ましなさいと勧められています。これを取り上げたいと思うんですね。実はね、これも文法的なことを言いますと、これは命令形じゃなくて、分子形。わかりますか？分子っていうのは何々、ing ってやつですね。doing とか、それから traveling とか、イングのやつです。直接的な命令ではなくて、 御霊に満たされると自然な形で賛美が生まれてくるという意味です。ですからこの文節の中で命令形は満たされなさいだけで、あとはみんな分詞なんですね。つまり、正確に訳しますと、御霊に満たされなさい。その結果、歌う生涯、賛美の生涯、感謝しつつ、従いつつとなるわけなんですね。で、この詩というのは、節をつけて歌う詩編のことです。初代教会のクリスチャンたちは、詩編に節をつけて歌ったようです。それから賛美というのは、何か定型的な歌が初代教会でも作られ、あるいは歌われていた歌です。それから、霊の歌っていうのは、自然に湧き上がってくるコーラスのようなもの。これをもって、主を讃えとともに、互いに語り合いなさいと勧められていますね。これは面白いことだと思います。賛美っていうのは、私が神様に向かって賛美するっていうだけじゃなくて、賛美をもって、互いにエコーし合う、交わるということです。ですから、賛美の集会、小さなグループ集会、祈祷会などで賛美を共にするということで、私たちはお互いに会話をしているということなんですね。これは集会に出る恵みの一つでございます。それから、感謝を溢れる生涯が、その結果として生まれてきますが、パウロはここで四つの感謝についての示唆をしております。一つは、いつでもと書いてあります。環境が良い時も悪い時も、感情的に高揚している時も、あるいは落ち込んでいる時も、朝も昼も夜も文字通り、いつでもでございます。すべてのことについて、私たちが喜ばしいと思える出来事については当然でございますけれども、悲しいと思われる出来事で、が私たちを襲った時も、すべてのことについて感謝をしたいものだと思います。貧乏を感謝できるか、病気を感謝できるか、自信はありません。でも、すべてにおいて最善を成してくださる主を認めたいと、思います。私も生涯において、次々といろんな病気を経験しました。病気の中を通るというのは、本当に実際は辛いことです。けれども、主は全てのことについて感謝しましょう。この病気も、私が神様にもっと頼っていくために、主が備えてくださったチャンスなんだと思って、病気も感謝する。本当にこれは素晴らしいクリスチャンの恵みであると思います。そしてさらに感謝については、キリストの名によって、キリストの贖いのゆえに、私たちは感謝をすることができる。そして、誰にでしょうか、父なる神様へ、すべてのことを最善に導いてくださり、愛を持って私たちの生涯を導いてくださる、神様に対して言葉に出して感謝をさせていただきたいと思いますね。それから最後に、互いに、従い合うということが書いてあります。もし私たちが聖霊様に従うことができるとするならば、それと同じ心を持ってお互いに譲ることも容易であるはずだと。パウロは言います。で、今日は読みませんでしたけれども、その後の章に、章の後半においては、夫婦関係において、互いに譲り合い、従い合う、そういう関係が記されております。クリスチャン同士でも、あるいは他の方々であっても、私たちは聖霊様に譲る気持ちを持って、互いに譲ることができるはずだ。そうしましょうと、パウロは語っております。そろそろ締めくくりたいと思いますけれども、今日は、たまに満たされ、続けなさい。 満たされ続けるためには、満たされる始めがありますね。その始めを経験されましたでしょうか。何か、こう、天が開いてですね、上から雷が鳴るように、カンボーンというような、何かこう、劇的な体験でなければ、聖霊に満たされないと思っていらっしゃる方があるとすれば、難しいことではありません。淡々と、今の状態のままで、主よ、私のすべてのものはあなたのものです。私の人生も、私の心も、私の喜びも、私の行動も、全部あなたにおいだれします。私のこのどうにもならない性格の自分でありますけれども、これはあなたが全部取り上げて清めてくださったことを信じますから、どうぞよろしくお願いしますと、全く自分を明け渡し、同時に、明け渡しと同時に、キリスト様が私の中に来てくださるんだ。先ほどローマの11を引用いたしましたけれども、主が私と共にあって生きていてくださる。感覚的にどうということではなくて、それがイエス様のお約束ですから。我、キリストと共に十字架につけられたり、我、もはや生くるにあらず、キリスト、我がうちにありて生くるなり。ごめんなさい、文語で申し訳ございません。ということを素直に、単純に信じ、告白して、どんなその時の興奮というものがあったとしても、あるいはなかったとしても、主が満たしてくださるということを信じて、歩み始めたいと思います。お祈りをいたします。ご一緒に心を合わせて祈りましょう。愛する天の父なる神様、むしろ聖霊に満たされ続けなさい。パウロは、このエペソの信徒に対して、いろいろな今まででのしがらみがあったことでしょう。今までの生活のあり方というものがあったでしょう。そうしたことを全部捨てて、むしろ聖霊に満たされ続けなさい。これは積極的な勧めを語っております。私たちにもその勧めが語られていることを捉えて感謝をいたします。今までの信仰障害で、あんな失敗があった、こんな失敗があった、こういうところがまずかった。自分の性格のこういうところがまずいとか、いろいろなしがらみがあるかもしれません。けれども、むしろ、御霊に満たされ、満たされ続けなさいと、パウロは語っております。どうぞ主よ、私たちの今、この明け渡しの献身の心を受け取ってくださって、あなたの御霊の恵みに満たしてください。そしてそこに歩み続けるものとさせてください。主イエス・キリストの御名によって、このお祈りを捧げます。アーメン。